聖書をお読みいたします。旧約聖書のイザヤ書43章1節から、教会共同訳では1114ページでございます。イザヤ書43章の1節。しかしヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。今日はこの箇所から、あなたは私のもの、神の愛のトロと題して御言葉を取り継ぎます。先ほど紹介に預かりましたが、私もそうですが、高橋誠先生も、牧師家庭にお生まれになりましたということで、牧師の子でございます。牧師2世と言われるんですね。で、まあ、パスターズキッズって英語で言うんですけど、牧師の子で、省略すると PK で、サッカーをご存じの方はもうペナルティーキックです。なので、いわゆる先輩牧師ですね。親がクリスチャンではなくて、ノンクリスチャンのファミリーから救われて牧師になったという叩き上げの一世の牧師たちからは、よくからかわれました。おい、PK、なんか反則したんかとか言われてですね、なんだよとか思いながら、でもまあ、愛情深い、なんでしょうかね、可愛がりっていうんでしょうかね、お相撲さんの世界では。そんな感じで、先輩牧師から可愛がっていただきました。今振り返りますとね、小学生の頃ですかね、低学年、特に、信仰の戦いとは言いませんけども、学校でよくからかわれたんですよ。それは、いじめじゃないんですね。お友達同士で、何かあるごとに、囃子言葉があったんです。教会の子、クリスチャンをからかう言葉。私は今年65ですが、大体その世代の方たちは知ってると思います。あるいは口にした方がいらっしゃるかもしれませんが、アーメンそうめん、ヒヤそうめんって言うんですよ。必ずこれ言われたの。で、教会の子って言って、給食の前でもお祈りしなきゃと思ってましたからね、こうやってお祈りすると。ああ加藤がお祈りしてる、アーメンそうめん、ヒヤそうめんだとか言われるんですよ。だから、お祈りしてないとか言うんだけど、でも必ずからかわれる。でもそんなこと言われるとね、私も勝ち気というか、負けるもんかと思ってですね、そんなこと言うなら、教会のクリスマス会に呼んでやらないからな、ケーキ食えねえぞとここ言うんですよ。と、それは勘弁って言って、友達が教会のクリスマス会に10人、20人来てくれたんですね。ケーキ目当てに。そういう、小学校低学年時代でした。で、4年生になって、高学年になるんですかね。そうすると、野球のチームに入りまして、で、日曜日に試合がある、あるいは練習がある。と、日曜学校8時半からやって9時半には終わりますから、それで行きたかったんですよ。ところが、父から、大人の礼拝にも出るようにって言われて、えとか思いながら、グローブを足の下に置いて、礼拝にこうちょんって座って出て、早く終わんないかなと思って、で、終わったらもう祝祷が終わるか否か、パーッと駆け出して、野球をしに行ってたんですよ。で、その時思ったのは、なんで僕ん家は教会なんだ。早く教会から逃げ出したい。脱出したいと思ってたんです。そういうちょっと、教会から逃げ出したい症候群の私だったんですけども、でも、大人になりましてね、牧師になって。で、教会にずっと住みたかったと願っていた女性と結婚いたしました。私の妻がそうなんですが、家の隣が教会だったっていうんですね。で、教会に憧れていて、そこに住めたらよかったなって。で、私と結婚して教会に住むようになって嬉しいって言うんですよ。私は、とか思いながら、教会に住みたいなって、僕は早く教会から逃げたかったんだって言って、いやいや、そんなことを神様に言ったら申し訳ございませんと言われる。神様が用意された出会いというのは本当に不思議で、ユーモアで、時にはちょっとアイロニーっていうんでしょうか、皮肉を込めて、私に接してくださるんだなって思います。で、けれども、そんな私がですね、教会逃げ出したい症候群の私が、 教会ありがたいと思った出来事があった。それは中学校1年生の世界史の授業です。で、先生が紀元前と紀元後と歴史が分かれているが、紀元前は BC、 紀元後は AD という、その意味は分かるかと言ってクラスを見回して、私の方に目を留めて、加藤、お前んち教会だろって言われて、はい、って一生懸命考えて、BC は Before Christ かなと思います。そうだって言うから、やった、やったと思って。じゃあ AD は、After Death、キリストの死の後。やったと思ったんですけど、残念って言って、AD はな、これは英語じゃなくてラテン語だって言われて、クラスのみんなも、そりゃずるいよ先生とか言ってくれたんですけど、 AD はアンノドミニって言って、主の年っていう意味だそうです。で、主がお生まれになったその年から紀元後って意味になったんですね。で、先生が、それそのラテン語でもそれを決めたのはヨーロッパの学者がそう決めたんだから俺じゃないって言ってです。でも、イエス・キリストの誕生が世界史を二つに分けたことをよく覚えておくようにって授業で言ってくれたんです。で、授業が終わってからクラスのみんなが私のところに来ましたね。加藤んちすげえじゃねえかと。世界史に出てきたじゃん。キリスト様が生まれたら紀元前と紀元後に分かれてるじゃんって。私初めてなんだか鼻高々でしてね、牧師家庭に生まれてクリスチャンであることを本当に誇りに思ったんですよ。あ、よかったと。私が何かした。私が偉いわけじゃないんですけど、教会に生まれた、キリスト教だ、クリスチャンだってことを、いつも今まで引き目を感じていたのに、世界史の授業で、世界史を二つに分けるようなお方が、イエス・キリストなんだと思ったら、本当に嬉しかったですね。で、ご存知のように、キリスト教は世界三大宗教です。仏教やイスラム教と並んで、で、日本でも知らない人はいませんし、聖書は世界で永遠のベストセラーって言われます。キリスト教国でない日本でも、聖書は毎年売れてるんです。ベストセラーなんだそうです。で、ノンクリスチャンのお宅でも聖書は書棚に置いてあったりするんですよ。で、中学生時代の私は、キリストの誕生が世界史の中心に置かれていることを知って嬉しかったし、クリスチャンとして、よかったなって思ったんですが、でも本当の意味でイエス・キリストを救い主と信じる信仰っていうのは、世界三大宗教の一つだからとか、キリストの誕生が世界史を二分しているからっていうことに依拠することではないですよね。ちょっと誇りに思いますけども、本当にイエス・キリストを信じるという信仰経験というのはパーソナルなものでしょう。私にとってイエス様ってどんなお方なのか、あなたにとってイエス・キリスト救い主どんなお方なのか、このパーソナルな関係を持つことで初めてイエス様信じます。そしてクリスチャンになっていくんでしょ。で、私は牧師の家庭ですから、イエス様信じましたよ。子供の頃、5年生の頃。で、キャンプで手を挙げて、イエス様信じますって、喜んでもらいました。そして、よかったねってみんなに言われて、あ、これで俺もクリスチャンって思ってたら、洗礼のこととか考えてなかったんですが、中学生になりまして、ちょうど世界史でね、嬉しくなった時に、父が、お前はいつまでぼやぼやしてるんだ、早く洗礼を受けって言われて、洗礼もう受けていいのって言うから、早く受けろって、父の対面もあったんでしょう。私は怒られて洗礼を受けたんです。その時ちょうどね、ヘルムット・シュルツ先生っていう、宣教師 OMS のね、ドイツ系の先生で、体の大きい赤い顔の先生で、子供の頃から来てた宣教師がその時、特別礼拝に来られるって言うんです。洗礼式をしなきゃいけないって。父はその手前、お前、洗礼を受けろって言ったんですよ。都合がええなと思いながら、でも私は、はい、分かりましたって洗礼を受けたの。そんな感じで信仰に入りましたからね、動機も不純って言いましょうか、なんだか分からないまんまずーっといわゆる形式ばかりの信仰生活を送ってたんです。でもその中で今振り返りますとね、あの時本当にイエス様をそば近く感じたなっていう瞬間がある。クリスチャンになっても、あるいは牧師になっても、そのようなね、ああ、イエス様、ありがとうございます。イエス様の臨在をね、そば近く感じる信仰経験というのは、繰り返し繰り返し、神様は用意しておられるんですよ。それが私たちの信仰の成長につながっていくんです。 もうイエス様信じて洗礼受けたから大丈夫。もうイエス様信じてホールレス教団、私は清めの恵みを受けましたからもう大丈夫。あとはベルトコンベアに乗ったようにスーッと恵まれていきます。そんなことはありません。その都度その都度神様がね、いろんなね試練を用意しておられて、私たちの信仰を研ぎ澄ましてくださるんですよ。それに気づかないで試みにあって、何かまずいことが、自分の失敗かもしれない、あるいは病気に倒れるかもしれない、そういう時に神様に文句を言ってたら、せっかくのそれ信仰の成長のチャンスは失われるんですよ。試みの中で、病の中でね、ああイエス様、私のこの足りないところに気づかせてくださるためにこの試練があるんですね。さっきの賛美じゃないですけど、私の大好きな歌なの。感謝しますって。アメリカ留学からね、私肝臓病なんて帰ってきて、で東京の病院でね、母が手続きをしてくれて、緊急入院、帰国してすぐ入院することになったんですよ。肝硬変で、お医者さん、アメリカのお医者さんからは I'm sorry とか言われて、ごめんなさいじゃなくて残念だって意味です。肝臓を押したら痛いし、肝臓に神経痛覚ないから痛いっていうのはこれまずいよって、影もあるし肝臓に、これは保険ないなら日本に帰った方がいいよって、結婚してるかって言って、はい、お子さんは2人、小学校4年生と3年生です。だからまた、I'm sorry って言うんですよ。残念だ。そんなに悪いんですかって言ったら、って言って、早く日本に帰れって言われたの。それで日本に帰ってきて、手術ね、母がね、入院の手続きしてくれましたから、手術終わったらまた日本、アメリカに帰ろうと思ってた。非常勤講師の仕事もありましたし。そしたらでも私が日本にね、帰ってくる約束をして、母が電話でね、あんた早く帰ってこいって言って、あんたの働き場は日本だからってこう言われて、ああ、わかったとか言いながら、日本で手術受けたらまたアメリカに戻ってくる計画だった。で、電話をバシャッと来て、母は1時間喋りました。あんたの働き場は日本だからって言って、ああ、って言って、なんじら、恐れるな。神を信じ、また我を信じよって、昔の聖書の言葉、母は何度も言ったんですよ。うん、分かったから。ガッチャンって切って寝て、次の朝ですよ。姉から電話で。ママが、っていうか、どうしたんって言った。ママが交通事故で。もう人事不正、頭がこんなに腫れて、もう瞳孔半分開いてるから急いで帰ってきて、って言われて。ええー、って言って。もう空港に飛んで行って、もうキャンセル待ちに乗って急いで帰って行ったら、母の頭がこんなになってました。意識不明ですよ。時速5キロのバックしてきたトラックに当たって倒れた、自転車乗ってて倒れた、縁石、道路の縁石に頭を打ったんですよ。愕然としました。また手術終わってアメリカに帰る予定だったの。でももう母がもうこんな交通事故に遭い、父一人、長男で男一人ですから面倒見なきゃいけない、日本に残るということになった。その時に妻も泣きました。子供たちアメリカまでで日本語わかんないから泣きました。お友達とお別れしてない。大泣きされました。で、私は手術受けてうーんって言ってます。で、私の手術を見届けるように母は意識も戻ってね、会話はちょっと喉せっかいしてからできなかったけど、こうやって私を励ましてくれたんですよ。祈ってるからねって。でも手術の2週間後、私の手術の2週間後、母は亡くなりました。院内感染で肺炎を起こして、もう退院してリハビリも始まろうとしてたのに、もう母が亡くなったら父の面倒を見る、私は日本に残らなければいけない、牧師辞めてたんですよ。非常勤講師でやってて、どうしよう、無職、ってそういう時に広島の話が来て、今の広島福音教会に行くことになったんですけど、神様の憐れみですよ。でもその時に私の妻と歌ってたのがさっきの感謝しますなのよ。しかし願う道が閉ざされた時、私アメリカに帰りたかった、非常勤講師やりたかった。でもストップがかかりました。母を亡くしました。無職です。どうするんですか。しかし願う道が閉ざされた時、目の前はもう真っ暗です。でも神様のお約束、忘れないものにしてください。神の約束は何だったんですかって。 母の遺言のようなね、最後の電話ですよ。お前の働き場は日本だからねって。そうか、俺の働き場、牧師としての働き場は日本なんだって。そう気づかせてくれた。で、そういう、なんだろう、もう自分の危機的な状況の中で、私の場合は母でしたけどもね、そういう声かけがあって、元の道に戻れたんですよ。神様の憐れみです。ホリデス教団に復職して牧師になったんですよ。慣れたの。今振り返ると、本当に神様の憐れみだな。悲しみの時に共に泣いてくださって、こぼれる涙をね、拭いてくださるってこう。本当そういうとこ通りましたし、身近にイエス様感じたの。きっと皆さんにもね、そういう経験が終わりじゃないかなって思う。世界三大宗教の一つでキリスト教で、あ、よかった、ではない。本当にパーソナルにイエス様を救い主と信じる。身近にイエス様を感じるという瞬間瞬間が絶対ある。で、まあ、私の、まあ、さっき言いました、教会に住みたかったっていう妻ですけどもね、生まれながらの老者でした。極小未熟児で生まれて、今では病名がついています。トリーチャーコリンズ症候群っていう。染色体異常で頬骨、顎骨が成長しない。高額裂傷とか重たい方はね、顎の骨がくっついてない。最後にこれくっつくんですよ。三つ口ってありますけど、それの重症のやつで顎骨がくっついてないから、ミルク飲んだら鼻からミルクが出てきちゃう。で、耳の形も整ってなくて、耳が聞こえないお子さんが多い。気管も細い。長生きできないんです。そういう症状で妻は生まれてきたんですね。で高校生になった時に成長がある程度、ね、もう大きくなりましたから、成長期が終わったということで、腰骨15センチ削って顎に移植し、あばらの付け根の軟骨を取って右頬、左頬に、高校3年間でそういう手術を受けたんです。で、顔を整えて、で、そういう時に教会がね、隣のお家、家の隣が教会だったという、その宣教師が病院に来てくれて、神様、あなたを愛してますってやってくれたんだって。でも、神が愛なら、なんで私がこんな目に遭うんだって言って、宣教師が置いてった聖書をぶん投げたりしたそうですけども、でも、帰ってって言って、でも宣教師はにっこり笑って、神様、あなたを愛してますって。で、宣教師が帰ってから投げた聖書を広げて、本当に神様いらっしゃるなら私に分かるように教えてって言って読んでったら、空の鳥を見るがよい、まくこともせず借り入れることもしないのに天の父は養っておられる、ましてあなたのことを天の父は顧みてくださらないことがあろうか。空にぶつかった時に聞いたことのある一羽のスズメって賛美歌を思い出した。そうだって。それまでも睡眠薬もらってね、眠れないからもらってた。いっぱい貯めて一度に飲んで死んでやろうと思ってた。でもそれを捨てた。で、痛い痛い痛いって痛くて眠れないから。でも、足元にね、白い衣を着た人が立って、でその人を見たら、ふーっと痛みがなくなって眠れたって。朝起きて、看護師さん、ゆうべ来てくれましたって言ったら、いいえ、私は言ってないですけど。で、その時、あれはイエス様だったかもしれないって。私に分かるように祈って、イエス様がそうしてくれた。妻はそう信じたようです。で、イエス様を信じて、耳が聞こえないから、でも頑張る。そして二十歳の時にイエス様が耳を聞こえるようにしてくれと。補聴器つけますけどね。聞こえるようにしてくれて、今、手話通訳やってます。賛美フラムやってます。宣教師の、神様、あなたを愛してます。その一言で、神の愛を知って、妻、久美子の人生は変えられたんですよ。私も、この妻のね、結婚して障害がありますから、私が守ってやろうと思ってたんですけど、これ私が病気になっちゃって、妻のお世話になるという、もう立場が逆転しちゃったんです。 ここで、まあ、さっきの、ね、話、母を天に送りました、広島に残りましたけど、肝臓は良くなりません、手術やっても、もうダメです、肝硬変末期、がんが2つもできて、もうダメかと思ったときに移植の道が開かれて、アメリカに戻って、移植手術を受けたのが22年前です。でその時に私にとってもうかけがえのない御言葉との出会いがあったんですよ。それがさっき読んだ聖書のイザヤ書43章1節なんです。何もなければね、手術後6日でアメリカ退院です。保険がないので。だけども6日で退院と思って元気でしたから、やったと思ってたら拒絶反応が出まして、私の免疫がもらった肝臓を敵と見なして攻撃してしまう。自覚症状ないんですけどね、血液検査で分かります。で10日目に治ってたらいいけど、10日目に治ってなかったらまたちょっと入院続くからねって言われて、10日目迎えたら拒絶反応収まってなくて、とうとう最後の手段と私は思ってたんですけど、 OKT3 という強力な免疫抑制剤を注入された。ここから点滴で全然 OK じゃないんですよ。もうひどい副作用があって激しい下痢か高熱かなんです。で、2日目迎えて、2日目に出るからねって言われてたんですけど、2日目に看護師さんが、どう？夕食終わったけど大丈夫？って、大丈夫です。元気です。って言ったら、様子がおかしかったんでしょ？看護師さんがこうやって手、額に当てたら、もう熱が出てたんです。なんで言わなかったの？日本人はすぐ我慢するんだからって怒られて、だって大丈夫です。いい、熱があるでしょって言って、ポッて口の中に入れられたら、もう熱が体温計、なんとか振り切れるってんでしょうかね。42、3度になってるんですよ。で、看護師さんがもうパジャマパーってこう脱がせて、パンツ一丁になって氷のマットに寝かされて、脇も首も足の付け根も氷嚢です。氷漬けになって、ガタガタ震えながら、あなたの名前はとか、望むかと、今どこにいるのって、ロバーツ・フォーティンス・フロアとか、病院の名前ちゃんと言えたんだ。あ、大丈夫ねって言われて、脳がやられてないかどうか確認してたんですね。でも寒いからもう、ガタガタガタガタ震えて。ただ、馴染みの黒人の看護師のおばちゃんが、シェイキン・ベイビーってこう言うんですよ。ガタガタ震えてる赤ちゃんねって言って、そんな冗談を言う時じゃありませんとか言いながら、ガタガタ震えて、一晩中。でやっと明け方に熱が37度台になったの。で、その黒人のおばちゃんが、あ、じゃあ冷たいシャワー取るって言うから、温泉に入りたい、ホットスプリングに入りたいって。アメリカでは熱が下がった後冷たいシャワー取るんだそうです。日本人には無理です。とにかくそんなんで、やっともう方法の程度は、なんで拒絶反応が収まった。私は死ぬかと思いました、本当に。で、日本の父に電話しました。牧師ですからね。で、父にお祈りありがとう。でも、よかった。でも祈っていたつもりが、いつの間にか寝ちまってなって父が言うんですよ。え？って。いや、徹夜をしようと思ったんだが、寝ちゃったって言うから、まあいいよって言って。え、何時頃寝ちゃったのってこう聞いたら、夜の8時頃かなって言うから、まあ年寄りでしたからね、早く寝ちゃったんです。ただ、ちょっと逆算して、テキサス・ダラスだったんですけどね、時差は14時間。日本の方が早いです。で、逆算してみたら、あ、ちょうど朝の6時、夜の8時、日本は。ちょうどその頃熱が下がったよってこう父に言うと、父は、そうか、主の癒しだなって、お前の心だけではなく、体もあがなってくださったんだ、一言言いました。電話で、心から神様に一緒にね、感謝の祈りを、捧げたんですよ。朝食のトレイが、お膳がその後運ばれてきました。で、添えられていた小さなカード、こんなちっちゃなカードです。それを見つけて開いてみたら、そこに Do not fear、 恐れるな。 For I have redeemed you、 私があなたをあがなった。 I have called you by name、 私はあなたの名を呼んだ。 You are mine、 あなたは私のもの。イザヤ書43章1節が書かれてたんです。びっくりしました。さっき父が話してくれた、心だけではなく体もあがなったんだよ主は、って。それとぴったりの御言葉がここにボーンと出てきたんです。届けられたんです。ドンピシャのタイミングで聖書の言葉、神の愛の叫びが今私のところに届いた。ああ、 私をあなたでしたか、私を死の世界から名前を呼んで呼び戻し、私をあがない買い戻してくださったのはあなただったんですね。体全体はね、もう熱いものに覆われるような感じで枕に顔をうずめて泣き濡れながら祈りました。 Yes, Lord, I'm yours. そうですよ、私はあなたのものです。ここにね、ボールペンで書いてある。よっぽど嬉しかったんでしょうね。衝撃的な御言葉との出会いでした。よく知っていた御言葉です。なんだか神様の愛の言葉でなんとなくめめしいなと以前は思ってたんです。不届き者でしたから。でも私がそういう窮地に陥って、しかも自分はもう死ぬと思ってたんです。熱がバーって出て怖い思いしましたから。そんな中で神様の愛の語りかけ、 You are mine、 お前は私のものなんだから。そしてその後ろの方にはね、4節ではお前は私の目に尊く重んじられる、私はお前を愛しているからって、そういう言葉まであるじゃないですか。主を感謝します。こんな私を愛してくださるんですか、こんな私をもう一回死の世界から呼び戻してくださったんですか。第二の地上の人生は主よ、あなたのものです、お捧げします。パーソナルに主が迫って来てくださった瞬間です。イザヤ書のこの40章以降はね、神様は預言者イザヤを通して神のために語られた愛のメッセージが記されているんです。当時のイスラエルはもう北王国イスラエルはすでに滅びてしまった。100年前にその後南王国ユダってちっちゃな二部族だけが残っていたんですが、とうとう南王国ユダもその首都エルサレムが陥落し、バビロニア帝国によって滅ぼされてしまった。民はバビロンに連行されて捕囚民、エグザイルです、エグザイルになってしまった。そしてでも神の民はね、俺たちは神の民だ、エルサレムが滅びるわけがないと思ってたのに滅びてしまって、神に捨てられたと思って、自分たちの偶像礼拝の罪も自覚しないで傲慢に神の前にこう文句を言ってたんです。でもある人たち、心ある人たちは、もう私たちは神に捨てられたんだ、私たちの先祖も私たちも罪を犯したんだって嘆いてました。そんな捕囚の民、神のために預言者イザヤを通して神が声かけしたの。恐れるな、私がお前たちを買い戻したから。でその前にね、一節読むとね、ヤコブよ、イスラエルよってこう神のために呼びかけてんだけど、ヤコブよっていうのはこれ古い名前でしょ。ヤコブは新しい名前に変わってイスラエルになって、それがイスラエル民族のね先祖じゃないですか。神様わざわざ昔の名前ヤコブよって言って、ヤコブっていうのは押しのけるものっていう意味です。皆さんご存知ですかね、創世記紐解いていきますと、ヤコブの物語って双子のお兄ちゃんかかとをつかんで出てきたような、そういうお兄ちゃんをどけたいっていう、そしてお兄ちゃんが腹すかしたお兄ちゃんを騙してレンズ豆の煮物をこうやってやっといて、それよこせ、俺腹減って死にそうだって、じゃあお兄さん長子の特権私にくださいって、どんなものが何だろうって、お兄さんの餌も悪かったんですね、長子の特権を軽んじて、たったレンズ一杯のレンズ豆でヤコブ弟に売っちゃったんですよ。でそうやってヤコブは長男の権利を手に入れました。でお父さんイサクさんがもう臨終のとこという時に、長男に家督の権を授ける祝福の祈りするんです。でお兄ちゃんの餌に大好きな鹿の肉を取ってきてくれ、それを食べてお前を祝福するってお父さんが言ったもんですから、お母さんがそれを聞きつけて、お母さんヤコブが大好きだと、ヤコブ早く小ヤギを2匹持ってきなさい、お父さんの好きな料理作るから、いやだとお父さん鹿の肉が大丈夫、もう味覚も音痴で分かってないから、ちょっとで入ってヤギを連れてきたら、でこれをさっさと料理して、はい持ってきなさいって言う。でもお母さん、お兄さんは毛むくじゃらですけど僕はツルツルです、大丈夫、お兄さんの服を着てヤギの毛皮をここにつければね、ヒゲの代わりにつけて手にもつけたら大丈夫だから行きなさいって、分かりましたって言って、お父さん鹿肉の用意ができました。お父さんも、ん？もうちょっと近く寄れって言って、うん、ああ我が子の野の香りだって、餌のね生き物ですから、どれどれだってこう触ると毛むくじゃらですから、うん、エソか、声はヤコブだが、うん、どうもエソだって言って、お兄ちゃんと間違えてお父さんは家督の権の祝福の祈りをヤコブにしちゃった。
その後にお兄さん駆けつけてきたんですよ。肉、鹿の肉が取れましたって言ったら、お前は誰だって言うから、長男、エサウですと、もうさっき、先に祝福の祈りをしてしまった。誰だ、そいつは弟のヤコブだって言って、ヤコブってそういう男だったんですよ。でも神の祝福欲しかった。で、最後の最後、逃げていってですよ。で、何十年かして、また、ふるさとに戻って、お兄ちゃん、エサーと会わなきゃいけない時に、怖くて、しょうがなくって、その自分たちの子供たちも、妻もみんな先に送って、川を渡らせて、自分だけ川の反対側に残って、お祈りをして、そこに天の使いが現れて、相撲を取ったんでしょ。で、もう明け方になるから、天の使い、帰らせてくれ。ヤコブはしつこい。いいえ、祝福してくださらなければ返しません。ガーッと掴んでたら、でもう勝てないと思った天の使いがヤコブの腿の使いをバーンと打って足の関節外したんです。それでは話さないから、名は何と言う、ヤコブと申します、押しのけるもので、もう名を言う、ヤコブと言うな、イスラエルだ、神が争う、お前じゃない、神が争うんだって、そうやってイスラエルって名前もらったんですよ。自分の足で歩いてたヤコブが自分で道切り開いて、お兄ちゃんを騙し、お父さんを騙してやってきた男です。でも、神の祝福が欲しかった。それを神が認めて、天の使いにまでしがみついてやってたヤコブを祝福してくれた。でもその代わり、自分の足で歩くことを神は止めました。自分の計画じゃない。神の計画で歩くようにって意味でしょ。ヤコブってそういう意味が込められてるの。ヤコブとイスラエルが並んでるっていうのは、あの先祖ヤコブ、イスラエルの末裔の子孫たちがもう異国の地バビロンでこんな目に遭ってる。自分たちの失敗ですよ、そら。でも神様はもういたたまれなくなって、恐れるな、大丈夫だ、私がお前たちを買い戻したからって名を呼んで。私も自分の、ね、道を自分で切り開いてたんですよ。だってさっきも言いましたけども、手術が終わってね、アメリカに帰ろうと思ってましたけど、母の交通事故で、それがね、ダメになって日本に残って広島にいて、でもよくならないから肝臓移植になっちゃって、でも神様は移植の道を開いてくださったわけでしょ。で、成功して帰ってきました。でも拒絶反応が出て自分は死ぬと思って怖い思いしたんですけど、後でお医者さんに聞いたら、拒絶反応の治療で高熱が出てね、大変だったと思うけど、それはいいことなんです。強い拒絶反応、強い副反応が出たら、それは薬が効いてることですから、良かったんですよ、加藤さんって言われて。そうだったら最初から教えてよと思ったんですけども、私は自分で勝手に死ぬと思ってましたからね。でも神様はそういう最悪なところを通されながら、それが最善だったってことを後から知って、主がこういうところを通して押しのける頑固な私に気づかせてくださった。自分の計画じゃない。神の計画に従って歩むんだ。神は、お前は私のものとおっしゃる。Yes, Lord. 私はあなたのものです。と応答していくときに、主はあなたを用い、あなたの人生にご介入くださって、あなたの人生を用いて、マイナスもプラスに、失敗も成功に、そして全てを祝福に変えてくださるんですよ。それが私たちのね、キリスト者の信仰生活の醍醐味です。その生活にね、信仰に皆さん招かれているんですよ。少々の失敗、ちゃんとイエス様に言ってくださいよ。また失敗しましたって、こんな私はダメですねって。でも恐れるな、私があなたをあがなったんだから、私があの十字架で血を流して命を捨ててお前たちを買い戻したんだから、大丈夫。たとえ火の中、水の中、43章2節に出てくるでしょ。水の中を通っても大丈夫。火の中を通ってもその火の匂いさえつかない。どんな試練があっても大丈夫。神様が責任を持って神の子たちをちゃんと守ってください。その人生を用いて、様々な試練を通りますが、それによって信仰が研ぎ澄まされ、私たちが神の国、天の御国にふさわしいものへと、作り変えられていくのです。私たちは神様の愛のトロ、愛の声にささやきに応えたいと思います。主よ、そうです、私はあなたのものです。そうやって祝福の信仰の歩みを送っていきたいと心から願います。
お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日は八王子キリスト教会の愛する皆さんと共に礼拝を捧げることができて感謝します。恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと今も主は私たちに囁いてくださいます。ありがとうございます。どうぞ主をあなたの愛に応えるものとならしめてください。愛するイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。